本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所は、エジプト出エジプト記20章の3節と申命記6章の4節から5節となります。出エジプト記20章3節申命記6章の4節から5節出エジプト記から読みます。あなたには私以外に他の神があってはならない。申命記です。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。本日は主は唯一である、主を愛しなさいという題でマーク・ボコネグラ牧師にメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。第1週では10回のシリーズをやっています。そして今日は先ほど読んだように第1回を今日見ていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、私たちにあなたの御言葉を語ってくださったことを心から感謝します。神様は奥義深い本当に全能の神様でありながらも、私たちに分かりやすくあなたの御旨、あなたが私たちに求めているものをはっきりと教えてくださることを心から感謝します。どうか神様、私の口を清め、あなたの御言葉だけを語ることができますように。そして私たちはあなたの御言葉を聞き、それを受け入れ、それを信じ、そしてそれを従うことができますように、どうか神様守ってください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。はい、いつも子供たちに聞いてますが、聞きます。みんなが、他の神を拝むような場面に出会ったことありますか？例えば幼稚園とか小学校でプール開きあるかもしれませんが、例えば塩をまいて、水の神に祈ったりする、そういう場面あったことありますか？または、修学旅行でみんなで神社行って、そういう、拝む場面とか、仏教のお葬式行ったことないかもしれないけれども、仏教のお葬式で焼香したり、そういう場面だけではなくて、いろんな場面日本でもあると思うんですけれども、クリスチャンとしてちょっと気まずいじゃないですか。みんながやっているとやらないのはちょっと気まずいなって子供たちも大人でも思う時はあるかもしれません。いや、神様は愛の神様だから許してくれるから、ちょっと手をたたいて祈るふりをするだけだったらちょっとだけいいんじゃないのかなって心の中で思うかもしれません。で、前回の10回の話では、聖書では、神様と教会、神様とクリスチャンの関係っていうのは、結婚関係のようだって書いてあります。ですから、これをちょっと想像してみてください。あなたと結婚相手がいます。結婚したい人は、結婚相手にしましょう。で、その結婚相手は、このようにあなたに言います。私はあなたのことを大好きだ。それはいつまでもそれは変わらない。私は1年間に365日あるんですけれども、365日中364日あなただけを愛することを約束します。だけどね、あなたほど好きじゃないけれども、もう一人ちょっとだけ好きな人がいて、1年に1回だけです。1回その人とデートして、その人とチューしていいですか？いや、そしてチューはね、ただ2人の唇がくっつくだけなんで何の意味がないんです。大丈夫だよね。1年の1日は、私計算しました、 0.27% です。そっか、ダメだったら1時間はどうでしょう。 0.01% です。それならいいよね。そんなふうに、まあ、結婚相手に、まあ、言ったと、結婚相手がそういうふうに言ったとします。でみんな感覚が違うかもしれないですけど、どういうのかいろいろばらつきがあると思うんですけれども、その一言を言っただけで心の中に、あーって悲しい、裏切られたって、ちょっとそういう気持ちは絶対あると思います。言われただけで悲しくなるはずです。ならない人もいるかもしれません。だけど、まあ、多くの人は なるのかなと私は思いたいです。で第1回の他の神々を拝んではならないという意味は、私たちが他の神様、まあ、違う宗教の神様かもしれません、違う人かもしれません、知りません、違うものかもしれない、他の神に愛を示すなら私たちの神様が悲しむんだよ、そういう意味です。結婚相手に裏切られたような気持ちに神様がなってしまうんです。ですから第1回は自分の結婚相手を愛するように全力でイエス様を愛しましょうっていう、そういう意味です。そして感謝のことに、私たちがそれはできないとき、イエス様をそのように愛せないとき、イエス様は変わらず365日中365日、私たちを愛し続けていること、本当に感謝ですよね。それが今日のお話です。で第1回 あの10回のメッセージ、その序論を見ていましたけれども、そこで10回の読み方を確認しました。10回は創造主の御心の地図、まず地図ですね。10回は地図。2つ目、10回は主の御国、主の御国の試金石ですね。あなたは御国の人なのか、御国人のではないのかっていうことを試す試金石ですね。そして3つ目に、10回は救い主への矢印、その3つですね。でそれをその3点に沿って今日第1回を見たいと思ってます。まあ10回を、全ての戒めをこの3つの読み方を通して見ていきたいと思ってます。なのでまず1点目、もし第1回が御心の地図であれば、第1回は私たちに何を教えているのか。聖書の神様は唯一完璧な神様であられるので、花婿として神様のみを愛することによって私たちは最高の喜びを味わえる、それを私たちに教えています。しかし、まあ聖書にあまり馴染みがなければ、いや神様を愛する、なんかふわっとしてるんだけど、なんか具体的にどういう意味ですかって思うかもしれません。で聖書の中で、まあ、あらゆる箇所で、まあ、先ほど説明しましたけれども、神様と教会との関係が、まあ、結婚関係だって、そういうふうに例えられています。花婿である神様と花嫁である教会の結婚関係は、人間が創造される前からあって、結婚はその関係を表す比喩と、まあ、エペソ5章に書いてあります。そして、まあ、結婚関係とは何ですかと本質を問われば、一言でまとめることができます。約束です。契約です。結婚っていうのは約束です。キリスト教に基づく、まあ、結婚式で、まあ、これ実際に見たことあるかもしれません、映画で聞いたことあるかもしれません。この誓約ですね、私はあなたと結婚してあなたを夫とします、私は愛のある誠実な妻となり、止める時も乏しい時も、喜びの日にも悲しみの日にも、健やかな時もやめる時も、あなたを愛し敬い慰め助け、命の限り固く節操を守ることを神と証人たち との前で誓約しますって聞いたことあるかもしれません。ここで命の限り固く節操を守るというのは、何があっても結婚相手を愛するという約束を守りきるっていう、そういうふうに誓約することですね。ですから聖書が言う愛っていうのは恋愛感情ではないんですね。本質を問えば、 愛っていうのは気持ちではないんです。聖書が言う結婚関係の本質っていうのは、あの区役所に届ける、あのあるじゃないですか、結婚届けっていう書類の手続きではないんです。なぜならそういうものっていうのは制約が入ってないんですね、まあ、正式には。先ほど読んだ私たち新命記6章4節から6節は神様に捧げる愛を示している、まあ、制約文のようなものです。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさいっていう、まあ、ある意味知識者 のモーセが言って、で花嫁である神の民は、はい、誓約しますみたいな、そういう場面をイメージできやすいと思います。ですから私たちはその誓約をすることによって、まあ、結婚している、あの 花嫁になっているということですね。しかし忘れてはいけないのは、聖書の神様が神の民を愛されることを先に約束されました。神様が私たちに約束して私たちを応答するっていうすごく形です。神様は税金を徴収する、まあ、自己利益しか考えないような王様ではありませんし、情のない、まあ、裁判官、あの区役所の、あの分かんないですけど人でもないです。愛に飢えてるなんか恋愛中毒者、早くあのイエスって言ってって、そういう人でもありません。神様は神の民をご自分の花嫁として選ばれ、命の限り固く節操を守ることを約束され、神の民をまず先に愛された花婿なんですね。私たちにプロポーズしたんです。ですから私たちは神様を愛します、プロポーズに入って約束します。そしてそれは神様がまず神の民を愛すると誓約してくださったから私たちは応答できるんですね。それを聞いて、もし神様を愛することが結婚の制約のようなものであれば、私たちはなぜ聖書の神様にのみ制約しなければならないでしょうか。でそのような疑問があるかもしれません。で、まあ、それを、まあ、なんで聖書のみ、あ、イエス様のみを愛するかって言ったら、まあ、3つの理由があります。簡単に言うと、まあ、1つ目の理由っていうのは、神様は、イエス様は唯一であるからです。もし神様唯一であるという言葉を信じるなら、その神様は完璧であるっていう意味なんです。唯一だから完璧です。多神教のヒンドゥー教や神道、まあ、1世紀の多神教のローマ人なら、キリスト教の一神教を見ると違和感があるんですね。いや、クリスチャンはあまり何でしょう、理にかなってないっていうか、と思うかもしれません。しかしキリスト教の立場から言うと、こういうことなんですね。多神教っていうのは神様多いじゃないですか。よろずの神様。で、よろずの神様っていうのは合わせて力強いっていうイメージですよね。だけど神様を一人にすれば、まあ、よろずの神って、あの、なんでしょう、1万分の1の力になってしまうので、ちょっと限界があるじゃないですかっていうことになります。一人の神、キリスト教の神は、あの、長距離問答でこういうふうに定義してます。神は知恵、力、正、義、善、愛、真実において無限、永遠、不変のお方ですっていう。もし自分の相手の愛、力が無限、永遠、不変であれば、他の結婚相手を探す必要がありますかって言われたら、いや、ないんじゃないですかっていう、そういう応答ですよね。でもっと言うと、一夫多妻の発想っていうのは、一人目の妻が不十分だから、不完全であるから、次の二人目の妻を探すって、そういう感覚でしょうか。キリスト教は完璧である、神様は十分であるというだけではなく、むしろ私たちのニーズをはるかに超える存在であられるからこそ、聖書の神様だけを愛することがいいことだ、ただのルールではなくて、いいことでしょうっていう、そういうことですね。聖書の神様だけを愛する二つ目の理由。それは、 完璧な神様だけを愛することによって私たちは完璧な愛と喜びを味わうことができる。私たちの教会の信仰基準では人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことです。聞いたことはあるかもしれません。つまり神様を愛することは永遠の喜びをもたらすものだということですね。例えば結婚式の前にこれから結婚する友人が、いやー今日から一人の人だけを愛することはもう永遠の縛りだ、あー残念って言ったら、あららら って何を言ってるんだって思いませんか。一人の結婚相手を愛することでより深い喜び、より深い自由を体験することを期待して一人の人を結婚する、一人のみをその制約を言う、そういう前提ですよね。詩篇73編24節から26節そして28節には神様だけを愛することで経験する喜びがこういうふうに表されています。あなたは私を諭して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいます。あなたの他に天では私に誰がいるでしょう、地では私は誰をも望みません。この身も心も尽き果てるでしょう。しかし神は私の心の岩、とこしえに私が受ける割り当ての地、私にとって神の御そばにいることが幸せです。私は神である主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げます。そういうふうに自分の愛を示しています。神様だけを愛することによって、この世では比べることのできない喜びと平安を味わうことができるから、そういうふうに愛しています。ルールだけではないっていうか。3つ目の理由。神様を愛する者には特別な愛が注がれるから私たちは神様だけを愛します。どういうことか。結婚している人が他には誰にも与えることのない特別な愛を伴侶に注ぐことは自然です。夫婦が注ぎ合う愛は子供や親戚、教会の人たちや職場の人たちはもちろん与えません。聖書の神様が花嫁である教会に注ぐ愛は他の誰にも与えることはしません。エペソ5章25節こう書いてあります。夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自分を捧げられたようにあなた方も妻を愛しなさい。つまりイエス様が全ての人のために十字架にかかったのではなくて、花嫁である教会のために私はこの愛を注ぎますっていうことを言いました。命を懸けて十字架で捧げられたキリストの愛は花嫁である教会のためです。そして夫婦が一つになるようにキリストと教会も一つになるんです。イエス様からいただいたものをご自分の花嫁である教会にお与えになるっていうふうにヨハネにも書いてあります。私はあなた道ですね、あなたがくださった栄光を彼ら、これ教会ですね、彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたこと、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。つまり御子であられるイエス様が道であられる神様からいただく愛と栄光を特別にご自分の花嫁である教会に注がれるんです。花嫁ですから。ですから私たちは神様だけを愛した方がいいんだ、その方がいいんだっていう、いろんな、利点というか恵みがあるっていうふうに、そういう理由で私たちは神イエス様のみを愛しています。でここで2つ目のポイントに移りたいと思います。第1回が主の試金石であるならば、第1回は何を教えているのでしょうか。私たちが神様との結婚の契約を破っていることが明らかになるんですね。第1回を見ると多神教や多様主義に慣れていると、他の神々を拝むということが、それほど悪いことではないと感じるのは自然だと思います。特に日本ではみんな やってるか大丈夫じゃないのって思うかもしれません。しかし他のあしかし神の民が第一回を破ると他の神々を慕って淫行を行いそれらを拝んだという表現で描写されています。つまり夫である神様の視点からすると第一回を破ることは結婚の契約をないがしろにする会員と同じだっておっしゃってるんです。原文ではその慕って淫行を行うは、まあ、一つの言葉なんですけれども、まあ、日本語のニュアンスでちょっと硬いっていうちょっとあんまり生々しく感じないだけどその言葉の意味っていうのは遊女のように振る舞ってる、そういう意味なんですね。言い換えれば第一回を破る神の民は聖書の神様の愛では満たされず自分の欲望のままに分別なくさまざまな神々を慕い遊女のように淫行に走る。聖書において他の神々とはまあ異教の神々に限定されていません。人のことも指すこともあります。恋人、結婚相手、家族、友人といった人も神ともなり得ます。お金、仕事、快楽、力、成功、美、安定、称賛、調和といったものも神になり得ます。対象が何であれ夫である神様への愛を奪う存在は神々となり得るんですね。そして姦淫はまたは不倫は単なる情のない契約違反ではないじゃないですか。夫婦関係とはお互いが自分のすべてをさらけ出し自分の体、生活、人生を心を裸にし相手に捧げ愛の誓いを交わすものです。姦淫や不倫はすべて見た上で結婚相手がまあまだねもうときめかないと言って別の相手を探すような行為です。結婚関係が最も親密な関係であるからこそ姦淫またはちょっとした姦淫ですかは最も心を傷つける裏切りです。もし十戒が書かれた日が結婚式だとすれば旧約聖書は神様と神の民の結婚関係についての物語なんですね。それが旧約聖書です。そして時が経つにつれて神の民の裏切りはますます悪化し道を外れていきます。旧約聖書の後半にはさまざまな比喩が用いられていますが神の民の霊的な状態を最も直接的に描写しているのはもうエゼキエル16章です。そこでは夫である神様が妻である神の民を病的なまでに姦淫する妻として描いています。一箇所読みます。あなたの心はなんと燃え盛っていることが神である主の言葉。厚かましい遊女のするようなこれらのことをことごとく行うとき、あなたはどの通りの角にも自分の祭儀台を設け、どの広場にも高台を作った。しかし、あなたは報酬をあざけったので遊女のようなではなかった。感服は自分の夫の代わりに他の男と通じるものだ。すべて遊女には代価が支払われるのに、あなたは自分の方から愛人たちをすべてに持参機を与え、贈り物もして、司法からあなたのところに来させて姦淫をした。だから、あなたの姦淫は他の女の場合と反対だ。誰もあなたを求めて姦淫をする者はいなかった。あなたが報酬を支払い、あなたには誰も報酬を支払わなかった。あなたは反対のことをしたのだ。エゼキエル16章っていうのはこういう箇所なんですよ。63節もあるんですよ、こういう内容が。ぜひ、まあ、読んでみてください。で、これはあ、そういう国なんだなって思うかもしれませんけれども、私たちの日々を表しています。 私たちが分別なく他の神々を行動で言葉で心の中で慕うことがいかにとんでもない裏切りであるかを直接的に描写しています。ですから十戒が試金石であるならば、十戒は私たちを他の神々を慕い淫行を行う妻と認定するんです。もうダンってあなたとこうだって、それが十戒の二つ目の役目です。もし自分の結婚相手がエゼキエル16章に書かれている、先ほど私読んだことなんですけれども、それを1年間の 10% であればもうすぐに離婚ですよね。1年間の 1% であってもあもうダメですって。私たちはすぐに離婚を決意するでしょう。そしてもうその相手は自分に、そのもうその相手は自分にとって特別な愛を注ぐ対象ではない、でもすぐに判断すると思います。十戒を通して私たちは自分が神様の姻縁する妻であり、神様に愛される資格がないことを知ることができるんです。十戒を通して私たちクリスチャンはそれをまず認めることがクリスチャンの第一歩です。エゼキエル16章を読んで、そこに自分が描かれていることを気づけたのでしょうか、または他人事のことでしょうか。もしそれを受けることができれば、十戒が救い主への矢印になることができます。もし第一戒が救い主への矢印であるならば、第一戒は私たち何を教えているんでしょうか。それは私たちが何回も自分たちの誓いを破ったとしても、イエス様は命の限り誓いを守り続けてくださることが分かります。エゼキエル16章の終わりに、16章はいろんな私たちの罪深さを描いているんですけれども、結論はこうなんですよ。誠に神である主はこう言われる、私はあなたがした通りのことをあなたに返す、あなたは誓いを避けすんで契約を破ったのだ。だが私はあなたが若かった日々にあなたと結んだ契約を覚えて、あなたと永遠の契約を立てる。私があなたとの契約を新たにするとき、あなたは私は主であることを知る。こうして私があなたの行ったすべてのことについてあなたを許すとき、あなたはそれらを思い出して恥を見、もう自分の恥辱のために口を開くことはない。神である主の言葉。つまり、裏切られた神様はご自身の契約を新たにし、罪深い神の民を許し、その罪から救い出すことを決意されたんです。神様はその救いを、分かりやすく示すために、ホセアっていう預言者にこう命じられました。言って、会員の女と会員の子らを引き取れ、この国、イスラエルですね、この国は主に背を向け淫行にふけっているからだ。民に対する神様の 愛を示すために、ホセアはゴメルという遊女と結婚しました。最初はすごく順調だったんですよ。しかし第2子、第3子は他の男性との子供でした。ゴメルが他の男性を愛してしまった理由は何だったのかなと思ったら、はっきり書いてあるんですよ。彼らの母は姻縁を行い、彼らを身ごもって恥をさらした。彼女は言ったものだ。私の愛人たちの後についていこう。彼らはパンと羊毛、麻、油と飲み物をくれると。それにもかかわらず、ホセアは、ホセアって旦那さんの方ですね、ホセアは忠実にゴメルを愛し続けました。義務的ではないです。いやいやではないです。心から愛したんです。ある箇所で、第3版ですね、今の2017版ではないんですけど、第3版では、それゆえ見よ、私は彼女を口説いて、2017版はいざないなんですけれども、口説くってもうちょっとなんか、ね、口説いて荒野に連れて行って、優しく彼女に語ろうって書いてあるんですね。 ゴメルに何度も裏切られても、愛に満ちたホセアは何度も何度もゴメルを追いかけ、早く帰ってこいって、お前は愛してるんだって、お前のこと大好きなんだって言いながら、ゴメルを何度も家に招き入れたんですよ。しかしゴメルはある日家に戻りませんでした。ある日神様は突然ホセアに現れました。再び行って、夫に愛されていないながら貫通している女を愛しなさい、ちょうど他の神々の方を向いて干しぶどうの菓子を愛しているイスラエルの子らを主が愛しているようにとホセアに仰せられました。まあ、何が起こったかっていうのは明確に書いてないんですけれども、ゴメルは愛人に裏切られた可能性が高いんですね。そしてその愛人に裏切られて女奴隷として、まあ、遊女だったので、どういう奴隷なのか皆さんの想像にお任せしますけれども、女奴隷として売られそうになったんです。そしてホセアはハッてその状態を聞くときに、またかって言いませんでした。すぐに手持ちのすべての財産をかき集め、奴隷市場へ駆けつけ、私がゴメルを買い取りますとゴメルを救い出したんです。そして最後にホセアはゴメルにこう言います。これから長く私のところにとどまりなさい。もう姦淫をしたり他の男と通じたりしてはいけない。私もあなたにとどまろう。何があってもホセアにとってゴメルはかけがえのない妻なんです。友情であってもホセアはイエス様のひな形なんです。日本語では分かりにくいんですけど、ホセアは、まあ、ヨシュアってちょっと似てて、ヨシュアの、まあ、はイエス様、イエスっていうのはあの、まあ、語源が同じなんですね。そしてホセアが行ったことはイエス様が行われたことなんですよ。イエス様がこの世に来られた理由は、姦淫する妻である私たち教会を罪、死、サタンから救い出すためなんです。イエス様は天から下られ、私たちが永遠の死の奴隷として売られそうになった時に、十字架の上で私がその子を買い取りますと大声で叫ばれ、ご自身の尊い命を捧げて私たちを買い戻したんですよ。エペソ5章ではこう書いてあります。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なる傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たされるためです。かっこ遊女であっても。同様に夫たちも自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。今だかつて自分の身を憎んだ人はいません。むしろそれを養い育てます。キリストも教会に対してそのようになさるのです。遊女であってもイエス様はご自分のゴメルを憎まれませんでした。むしろご自分の命を捧げられるほど妻を愛され、聖なるもの、傷のないものとなった栄光の花嫁するために、ご自分の血によって清められた真っ白なウェディングドレスを与えられたんですよ。私たちがゴメルのように何回も何回もイエス様を裏切ったとしても、旧約聖書のようにイエス様の誠実な完璧な愛によって白くされた、過去形終わりました、完全です。ホセアが奴隷市場に着いた時にゴメルが何を言ったか分かりません。私だったら、いや、もっといい人いるんじゃないですかって言うと思います。しかし花嫁である教会は、早く来てください、早く会いたいですと叫びます。なぜならこのように花嫁を愛してくださる方っていらっしゃいますか？イエス様しかおられません。ですからもう早く会いたいです、あなたしかいないんですっていうのが私たちの応答です。イエス様は唯一なのです。 そしてホセアのようにイエス様が私たちの嘆きを聞かれるとき、しかり私はすぐに来ると答えてくださいます。私たちの花婿は唯一であり、私たちを花嫁として愛してくださるからこそ、私たちは喜んでイエス様だけを愛するんです。お祈りします。愛する天のお父様、十回を通して私たちは神様を愛することっていうことを軽んじていました。私たちはちょっとした会員、ギリギリ会員のようなものは大丈夫じゃないと思ってしまう時がたくさんありますが、私たちは本当に自分勝手であることに気づかされました。私たちはイエス様の愛を見て、私たちはもうそういうような罪、姦淫をしたくありません。イエス様が私たちを初めに愛してくださったから、そしてこのように犠牲的に愛してくださったから、イエス様しかいないって私たちは確信できます。イエス様のように私たちを愛してくださったこと、心から感謝いたします。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。